ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハニャハラミタシンギョハンニャハラミタジショケンゴンクノイ 在苦薬者離死識不異苦不異識識即是苦苦苦即是識創業式薬部尿税者離死税諸法苦訴諸不滅不苦不浄不増不減税苦諸無識無住創業式無限に微心に無識諸故未速法無限界内し意識界無無明薬無無明人内し老死薬無老死人無苦樹滅の知薬無得意無所得故母内沙汰般若波羅蜜多故無間解無間解故無苦不遁離最天道無創苦如涅槃三世仏へ般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多大人衆是大名衆無上衆是無等道衆の上位最苦真実不幸高説般若羅蜜多衆即説衆罰提伽提波羅伽提波羅蘇伽提娑婆伽般若よ願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことおI'm not afraid of the dark.
はい、ありがとうございました。
かな、平川さんそこで大丈夫、大丈夫、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日が5月の19日かね、はい、ですね、ね、少しずつ告知をしながらね、お話ししたいと思います、ね、ちょっとね1時間半ぐらいお話しするので、ね、ゆったりした格好でしてください、ね、正座でなくて結構ですのでね、はい、今日のね、お話、なんですけれども、一つの非常に重要なテーマがあって、それがまあ仏教の中であらゆるところで出てきてしまう。だけども、それは、一般世間の中でももちろん出てくる、当たり前ですね、一人になって同じ人間が世間を生きて、同じ人間が仏教を学ぶわけですから。でそれ で,、でだから私よく世間のね人の言葉を題材にして、それで一気に仏教の中へ入っていくっていうね手法を取ることありますね。でそれでね、最近ちょっとね糸井さんのかな、読んでてあっと思った文章があって、そこから今日は取ります、ね、でそれがどういうことかっていうと、今日の主題がね、自分が変化することを恐れないってしてくださいね。自分が変化することを恐れない、これは、世間的にもものすごく大事なテーマなんだけども、仏教の場合だと本当にここが急所になってきますね。でだってそもそも私ら瞑想ってなんでやってるかっていうと、なんか自分なんか変だよねって思うからやってるわけで、だからなんか変だよねって思って、でなんか変だよねっていうのはもちろん当然苦しいっていう思いがあって、でだから変わろうとするわけですよね。だから最初から変わるために瞑想を始めたはずなのに、なかなか変われないっていうね。いやそれはちょうど、長年の食生活の結果としてある病気になってしまった。だけどもう長い間その食生活をしてきたから、その食生活を変えることは非常に難しい。だけどもその食生活を続けている限り、病気は良くならないところはどんどん悪くなっていく。それを乗り越えるためにはもう食生活、たとえそれが何十年の間行われていたものだとしても変えていかなきゃいけないっていうね。これは医学的にもいつもそうですけども、まあ、仏教の場合だと特にそう でずっと私らは間違った生活習慣をずっと持ってきて、その結果としてこうなったんだから、それを変えなきゃいけない、ね、だからそれが単になんか今まで、ね、お酒飲み放題だとかもうやめますとか、そのレベルだったら非常に話は単純なんだけども、だけどもうちょっとね、仏教の場合変えなきゃいけないところ、もっと微妙な領域に入ってきますね。今まで嘘ばっかりついてたり、ね、今までお酒ばっかり飲んでたり、ね、そんなことやってたから、そういうふしだらな、ね、風道徳的な、生活もやめるってね、ぐらいのレベルだったらまあいいんだけど、まあそれもやんなきゃいけないけれども、だからもうちょっとね、深いところで変わっていかなきゃいけない。それが非常に難しいし、非常に困難である、ね、でそれは だけどそれをやらない限り本当に仏教の本当に生き生きとしたところに出られないっていうね、っていうようなところなの でそれは変わるってことは要するに古い自分を捨てるってことになるんだから、古い自分を捨てるっていうことは当然痛みを伴うから、でそのだったらそのぐらいやるんだともうちょっと嫌だって言ってね、で古い自分のままにとどまるっていう、ね、ことですね。だからいかにして古い自分を捨てて新しい自分になるのか、ね、そのあたりのが勝負になってきます。で今日ね読むいくつかのテキストをどんどん読んでいきますけれども、みんな大体同じことを言っていますね。で道元禅師から、ティク・ナット・ハン師からね、あの辺りからね、でそれもそのなんていうかな、まあ皆さんはね別に自由な立場でしょうけど、まあ私らなんかだといわゆる仏教の教団に入っていくわけ で仏教の教団に入ったら教団の教えっていうものがあるわけで、でそれはかなりがっちりしたものがあるわけで、ね、でそういうことと真理を求めるってことをが時々ぶつかってしまうとかね、いろいろあって、でその時にどうするのかっていう非常にね重たい問題も出てきてしまうんですよ、ね、ですからまあそういうことも全部含めてね今日はちょっとお話できたらいいかなと思いますね。はい、ね、そしたら今2013年まで来てますけれども、仏教の一番新しい形、っていうものを、が見えてくるのではないのかなってね、古い形ではなくてね、でそれはなんていうかな、当然古い形を捨てていくことになるんだから非常にいろんな痛みも伴うし、ね、だけども目の前に現れてくる全く新しい姿っていうものがこれちょっとすごすぎるよねっていうようなことが見えてくるので、まあこれも突き進むしかないかなっていうね、そんな感じでねこの一本案っていうのをやってるので、まあ私も2つの仏教教団に属していたりするんですけども、でももうここはね、非常に自由な立場でやらせていただいてます、ね、もうまあこんなことをやってるのは本当にほとんど誰もいない領域で、でみんな要するにいろんな制約がある中でねやってらっしゃるので、まあ一応私は、制約なしに、真理っていうのは一体どうなってるのかってことをね、もう追求する自由な、ね、立場を確保した上でやっています。はい、でそこら辺をね今日は徹底的にね見ていきます。でそうしないとなかなか一本でやってるようなことがね理解できないかなと思いますのでね。はい、それで、告知から始めるんだけども、告知もね全部今日の主題に絡んでくるので、まあそうですね、同じ問題があらゆる場所で出てきますのでね。はい、で一つね、この間数日前にもうようやく案内を送れたんですけども、福島ですね、福島リトリートがあと3週間後ぐらいに迫ってますね。でこれはね本当にぜひぜひ参加していただきたいんですよ、ね、あらゆる意味で、ね、で福島で住んでらっしゃる人はもちろんもうそこに住んでらっしゃるから嫌でも向き合わざるを得ない問題に向き合って、いろんなことを、ね、考えながら生きてらっしゃるだろうし、だけど福島以外比較的ね安全な場所にいる人たちはもう極端に もう大体3通りに分かれちゃってますよね今ね。で大部分はもう忘れちゃったね、忘れちゃった、ほとんどそういうのが意識の中に入ってこない、ね、まるで2年前のことなかったかのような、ね、風に日常を送る、ね、まあもちろん時々は思い出すけれども、まあでもそれが日常の意識の中に入ってこない人たち、ね、これがまあ多分圧倒的多数だと思いますけどね。でもうあと少数の2つのグループがいて、1つはもうちょっと心配で心配でしょうがないっていう人たちと、それとあと、福島のことがまあちょっと、常に心にあって、で、どうやったら本当にあそこで生きていけるのか、ね、本当に、実際に生きても大丈夫なのか、生活しても大丈夫なのか、ね、どうかということを常に、現実的に判断して、あ、これだったら、まあこれぐらいだったら大丈夫で、変に動かない方がいい、動いたらあらゆるデメリットがあるからってね、っていうそういう判断をして、そこで応援する人たちとね、見事に3つのグループに分かれちゃってますね。で、まあこれもその3番目のグループの代表としてね、ずっと、東大の早野先生のことをずっとレポートしてきましたけれども、本当にボランティアで、各地の、ね、福島の各地の放射線量と、まあ、それをホールボディスキャンで、あ、ホールボディカウンターですね、失礼しました、で、もやっているって、ね、そういう地道な作業をしている人たち、ね、がいて、まあ、一方はどちらかというと3番目の立場なんですけれども、ね、まあ、そんなんで、もう忘れちゃった人も気になって忘れちゃったけども、でも心の隅で気になって、で何かトゲが刺さったままの人たちも大勢いるかと思うんですよ、ね、でそういう人たちにね、じゃあ福島行こうったってなかなかそういう機会ってないと思うんですよ。わざわざ福島の温泉に行きますとかね、いやもうボランティアっていうのももうそれほど、でもないですからね、まだ もちろんまだまだいっぱいありますけどもね、三陸海岸の方はね、でも福島市とか郡山市っていうのはもう普通に機能しちゃってますからね。だからそういうね、なんか心にトゲが刺さったままの状態で福島のについて一体どういうふうに思ったらいいのかっていうね、ことが分かんない人たち大勢いるかと思うんですけど、まさに、そういう人たちですね、に来ていただきたいなと思ってますね。だからまあこのリトリートはね、主に2つのグループを目的としていて、実際に、遠く、まあ、特に被災3県ですね、福島、宮城、岩手で、いろんな不安の中で生きていらっしゃる人たちと、に対して、ね、じゃあその不安をどう、瞑想なんかで乗り越えていったらいいのか、ね、それをじっくりとやりたいと。それから、そういう被災3県あるいは東北以外のね、人たちで、でもなんか気になってしょうがない。なんか、自分は何もしてないっていうね。まあ、ちょっと、まあ、寄付ぐらいとかね、はしたんだけれども、だけど、なんか、日本人としてやるべきことやってないんじゃないかっていうね、そういう、気になってしょうがないような人、ね、に、ちょっと実際の福島を見ていただくっていうね。そういう機会を設けています、ね、で場所はね、もう福島第一から山でいうと2つの山脈を越えてますので、だから実際に一切の放射線物質とかは落ちてませんのでね、安全性に関しては全く大丈夫ですので、その心配は全くない場所です、ね、ですね。でそういうところで、やって、6月の6日木曜日の午後3時半に、猪苗代という駅で待ち合わせて、 でそこからマイクロバスで、50分ぐらいね、40分か50分ぐらいかけて民宿へ行って、で9日の日曜日の、昼食を食べて、でそこから反省会をして解散、ね、でまあ、そこから出ても関西まではその日のうちには帰れるはずですから、ね、東京から郡山まで、ね、1時間ちょっとぐらいですので、新幹線でね、非常に交通の便はいいところですので、ね、下手すれば本当にこの間行った御嶽山なんて本当に東京の西の奥の方向へ行くからこれで時間かかっちゃいますけどね、ですね、はい。でそれで、まあ、この間もう早速もう何も結構申し込みあるんですけれども、まあ、そのうちの一人がねこう書いてきて、まあ、もう一度震災で亡くなった方、現在もそのために苦しんでおられる方、すべての方たちと向き合いたいです。もう一度瞑想の中でその方たちと出会い、祈りたいですってね、まあ、書いて。まあ、この若い子だけど、まあ、向き合いたいってことはどういうことかっていうと、今まで向き合ってなかったっていうか、まあ、まあ、結局向き合い損ねたんですよ、私らはね。これもずっとバカのずっと、一つ覚えみたいに、ね、言ってますけれども、やっぱりあれだけの犠牲者に対して私らは結局向き合うことをしなかった、結局もういきなり不安に襲われたんで、でその負い目をずっと日本人誰でも追ってるはずなんですよ。追ってなかったらちょっとおかしいと思うんですけどね、なんかきちんとしたことをやってないっていうね。で今じゃあ今更何ができるのよっていうことも言われるかもしれないけれども、私はね私は福島行って別にボランティアやるわけではないんですよ。なんか瓦礫を集めるとか、ね、そういうことをやるわけじゃないんですよ。何やるか瞑想するだけなんですよ。でだけど去年ね行った人ならお分かりのように、私らがここで瞑想するっていうのはとてつもなく意味あることだなってね、福島の地で、ね、でそれは私らにとっても意味あるし、多分福島の人にとっても意味があったんだなと本当に思います。それなぜかって言ったらば、私らが瞑想することによってずっと行ってきた、絶対安全な場所ですね、絶対安全な避難所、ねっていうことを私らは、福島の中でも確認できたし、そして私らがそこで確認できたってことは、それは、福島の人にとっても、最終的な避難所になる、ね、それをねなんとか福島のっていう場所で確立したいと、でそれだけが唯一の目的です、このリトリートの、ね、でそれは別に私らがあっても何十万っていうね、福島の人とそんな会う、まあかなり会うと思いますけどね、まあ、特に私なんかその後いろんなとこ行きますんで、いる福島の人と会うつもりなんですけども、でも、ね、数は知れていて、だけども私らがあそこで瞑想することで、浦磐梯の早稲田温泉っていうところですけどね、本当に綺麗なところ でもすることで福島の地に我々の瞑想が染み込んでいくと、いうことをね本当に去年経験できたので、だから、福島が気になってしょうがない、だけど私何したらいいの、まあ十分過ぎるほど赤十字なんかを、ね、通じて募金とかしたんだけど、なんかやってないんだよねっていう人はね、来てください、来て一緒に瞑想しましょう、もうそれだけで十分です。で皆さんがあそこで本当に、気持ちを込めて心を込めて瞑想するだけで、私らはあそこで最終的な避難所を確立することができる、ね、もうそれだけで、それがもう私らの最高の、ことだと思いますよね、っていうような思いでいきますので、ね、はい。でただね、今回はね、普段の一方の精神とはちょっと趣向を変えますので、 まあ、大体似たようなスケジュールでやるんだけど、まあ、そのスケジュールも一応案内に書いたけど別にあれやる必要もないので、まあ、これから先も多分変わると思いますけどね。あのいろんなあの試みをやろうかなと思ってます、ね。まあ、あの体から入っていく、ね、ヨガとか、そういうのはもちろん、当然やりますけれども、あと、ね、もう一つ、ね、あの心から入っていく、セラピーですね。まあ、私はセラピストじゃないしそういう訓練を受けているわけじゃないんだけど、まあ、でもセラピーの現場もずっとおなじみの現場なんで、でね、もうちょっと何か、心の方面から攻めていく何かができたらいいかなと思ってます。それはちょっと今、あのたくさんの今ここセラピストの人たち大勢いらっしゃるので、ね、その人たちと相談しながらね、何かもしかしたらできるかもしれない。そんな感じでね、あの、福島リトリートっていうのは普段の精神と全く違う目的と全く違う、中身でやりますので、まだまだあの人数あの余裕ありますので、ね、このポッドキャストを聞いた人はでちょっと日程、ね、6月6日から9日ちょっと予定開けられるんだったらね、あの、働いてる人は、木曜と金曜の有給を取っていただくだけで、まあ、なんとかいけると思いますので、ね、もしよかったらぜひいらしてください。被災3県の人はあの半額にしますので、私の友人のトレンドマイクロの創業者のスティーブ・チャンさんからのね、温かいご支援いただいてますので、ね、はい、そんな、ことを思ってやってますね。はい、まあ、場所はね、とてつもなく美しい場所で、山菜料理、ね、とかで温泉はずっと24時間流しっぱなしですのでね、温泉はいつでも入れますので、ね、っていうような場所なので、あのここで、心と体に傷を受けた人はここで癒す、ね、癒しながら、生計を養って、それで祈りを、ね、染み込ませていきたいなと思ってます。いいですか。はい。じゃあこのポッドキャストね、聞いて心がちょっと動いた人はすぐに連絡してください。私の方までね。はい。はい。それとね、あの、もう一つ、あ、これはあれ、来週はね、来週の土日は、同じような一本案で、土曜と日曜の座禅会して、で、再来週ですね、2週間後の6月2日、からいよいよ東京、もう一回、戻ります、ね。東京で今まで毎月1回やってたんだけど、去年の秋ぐらいからちょっと会場の都合とか、ちょっと私も忙しすぎたんで、ちょっと前東京毎月行くのしんどくなっちゃったんで、去年の秋ぐらいからちょっとやめてたんですけどもね。まあもう、ちょっといろんなあの関西も行ってるので東京行かないというのはちょっとおかしいな話なんで、で代々木のにオリンピック記念の、ね、素晴らしい場所があるので、まだちょっと行ってないのでなんですけども、あるので、6月2日の日曜日から再スタートします。で午前、9時45分に、ヨガの方受付開始して、座禅会の方は午後1時からですね。詳しい案内は 2,3 日中に出しますので、それ見てください。あの代々木公園の、ね、橋の方、代々木とか原宿からも歩けるけれども、まあ、一番近いのが、小田急線の三宮橋っていうところですのでね、あの、まあ、ご存知の言うまでもないですけどね、明治神宮から代々木にかけては、東京の中でも一番の聖なる場所でもありますのでね、そこで、その続きのところでね、あのやりますので、ぜひぜひおいてくださいはい。でね、ただね、あの、ヨガがね、あの、ちょっと和室ではできなくて、フローリングがどう、床が、まあ、とにかく、演技室とかなんかそんな場所だったと思うんですけどね。で、ヨガマットはどうしても必要なので、ヨガマットを持ってきてください。ただね、ヨガマットを持ってない人がいるかと思うんですけども、一方案の方でね、今度新しくヨガマットを新調したんですよ。
まあ、ある方のお布施をいただいたので、でそれで、今まで使っていた古いヨガマット、まだまだ十分使える、ヨガマットですけども、それをね、お分けすることになりました。なので、東京のヨガに通いたい、だけどヨガマットがないっていう人は、私が東先生の方まで連絡してください。お分けしますので、ね、まだ7つぐらいありますので、余裕ありますのでね、ぜひぜひ、でまあ単に東京のヨガクラスに通うだけじゃなくてね、自分の家で、ヨガするのにヨガマットどうしても必要だと思いますので、ね、ぜひぜひ、もちろん無料でお分けしますので、ね、してください。はい、それとね、まあ、それはちゃんと案内出しますのでね、2週間後、からいよいよ東京で始まります。で毎月したいんだけど、毎月だとねちょっとね、他のもあるので、きつすぎるので、まあ、1月半に1回ぐらいやっていきたいなと思ってます、ね。はい、でそれとね、でヨガなんですけども、これも1日か2日中に発送しますけれども、実はね、7月の第1、週末ですね、土日、にかけて、7月の6日の土曜日と7日の日曜日に、京都のね、いつも私らが座禅会とか接心とかやってる私の友人の、台湾の友人のお宅を、お借りして、ヨガのね、徹底的な集中講座があります、ね。普段ここだとアーサナとプラナヤマしかやってなくて、ヨガ の, そのもっとね、深い、哲学的な意味とかね、そういうところ、ヨガというのは全てアーサナもプラナヤマもそれに基づいているんですけども、その基づいているその基礎の部分がね、どうしても普段だとお伝えすることができなくて、でそういうで関西の方なんか特にヨガクラスも、ね、なかなか行けなくできなくて、ね、そういう要望が強い要望が、ね、関西の方からあったので、でまあ、私もその時に京都座禅会をやるの で, でそれを合わせて、全く新しい試みですけども、ね、東先生によるヨガクラスが、集中講座、ね、6日と土曜日と7日の日曜日の午前中で、7日の午後は私の京都座禅会になりますけど、はい、でそれ で,、でそのヨガなんですけれども、の、この間ねヨガの基礎講座が終わって、10週間ですけれどね、あ入門講座がごめんなさい入門講座が終わって、でそれで、今度基礎講座っていうのが、福島から帰ってから6月、なってからですね、6月の半ばになってから始まります、ね。で、でそれもう入門講座の方はね、本当に、本当に基本の基本をずっとやってきて、で最終回のところで、バガバットギータ、とかヨガスって前はバガバットギータが、ね、主だったんですけども、ギータについて東先生がインドのグルから教わったことを伝えてくださったんですけれども、まあ率直な感想は全く我々と問題にしているのも同じだなってね、まあ当たり前なんですけどもね、でもちろん用語は用語としてはね、クリシュナっていうのが出てくるし、クリシュナとアルジュナってね、との対話として進められてきますので、まあ当然仏教にはクリシュナもアルジュナも出てこないですけれども、でも言ってる内容はほとんど同じ、同じことを言葉を違えて言ってるだけっていうね。でその一つ一つが、まあこの一方案の法話だと、まあ一回ね、約1時間半か2時間にたっぷりとお話ししなきゃいけないような重要な話題ばっかりです、ね、がずらずらずらずらって並んでいる、ね。ということはどういうことなの、だってそれバガバッドギータでしょうって、 ね、インドでしょ、ちょっと仏教じゃないでしょってね、っていうふうに思ったらもうそこまでなんだけど、で 今日のテーマがまさにそこら辺 で、でそれでなんかヒンドゥー教がどうのとか、ね、ヨガがどうのとか、それに対して仏教がどうのとかなんていうと、頭の中でのそういう枠組みとかね、なんか、があると本当に訳が分かんないことになってしまう。で訳が分かんないってことはもう要するにそこで分けてしまってね、ああヨガヨガ、仏教は仏教、あ関係ありませんってね、っていう話になってしまう。だけどもそれをもう一歩進めて、一体何を意味して、クリシュナってことで一体何を意味してるのっていうところまでぐいぐいと入っていったら、もう全く違う風景がそこには広がっている、ね、でその全く違う風景が広がっているときに、じゃあどういうふうに態度を取れるのか、でそれが、今日の、ね、テーマである、自分が変化することを恐れないっていうね、っていうことですね。ってことはもう、私はヨーガです、私は仏教のお坊さんですなんていうような安全地帯にはもういないっていうことなんですよ。はい、私は曹洞宗の禅僧です、はい、私はテーラバーダのビッグですっていうね、はい、私はヨーガのヨーギです、ヨーギニですっていうね、だから仏教、私はヨーガのヨーギニだから仏教関係ありませんとかね、私は外の禅僧だからテラバダはあれは少女仏教ですとかね私はテラのビクだから大丈夫、あれはもうあれは仏教じゃありませんとかね、っていうような態度ですねを全部もうやめようっていう話ですね。だから、もうそういう自分が変わるのを恐れない、じゃあやみくもに変わればいいのかって話ではもう当然ないですよ。そうではなくて、ある何かに触れた時に嫌でも今まで持っていた枠組みを捨てざるを得ない、でその時にどうそれをあっさり捨てることができるのかね。はい、私はクリスチャンです、だから仏教関係ありません、なんだけど、じゃ仏教のお坊さんが言ってることなんか本当そうだし、でそういうふうな目でもう一回聖書を読むと、なんかや昔はよ分からなかったことがやたらによく分かるようになって、なんなん仏教の瞑想をするようになってからイエス様のおっしゃることはやたらによく分かるんだけど、これどういうことなのよってね、なった時に私はクリスチャンなのか私は仏教なのかよく分かりませんとかね、なってきちゃうわけですね。でもそんなこと関係ない、私にとって大事なのはクリスチャンとか仏教徒とか曹洞宗のお坊さんとかテラバダのなんとかとかヨーガのヨギニとかっていうような話ではなくて、私にとって本当に大事なのは真理であって、で真理って言っても頭で考えた真理ではなくて、とにかく今何か全く新しいことが、いやてかことがというか全く新しい次元の中に今私自分が入りつつある、でそれを素直に受け止めていくっていうね、それだけの話ですね。はい、でその時に、今までのなんか常識では考えられなかったようなことが次から次へと起きてきます。今までの常識はどんなんでしたっけ、ヨーガと仏教は違いますとかね、大乗仏教とテラバダは違いますとかね、でなぜそんなことが行われてきたかって簡単な話なんですよ。簡単な話で、相手のことを勉強しなかっただけの話なんですよ。なんか2つのことをきちんと知った上で A と B と両方知った上で A と B は違いますなんて言ってきたわけじゃないんですよ。実際問題として本当は A のことしか知らなくて B のことなんか全然知らないんですよ。その上で A と B は違いますって言っちゃってるし、で B の人は B の人で B のことしか知らなくて A のことは何も知らなくて、それで B と A は違いますって言っちゃう、ね、実際問題としてはたったこれだけのことだったんですよ。でそれを で、それで、それが縛るでしょ。私は A の人間なんだから B ってものはちょっと遠ざけますとか、 B を勉強しちゃいけませんとかね。私は B っていう人間だから A はちょっと遠ざけて、それはもう本も読みませんっていう、いう態度、ね。そうじゃなくて、もう A だろう、私が A っていうのに属しようが B っていうのに属しようも関係ないから、とにかく A を勉強して B をちょっと勉強してみるっていうね、ことをしていくうちに、なんか A とか B とか、その違いだとか、その間の壁だとか、っていうようなことが次から次へと崩壊していってしまう。いや、自分は A なの B なの、なんかよく分かんない。だけどもなんか全く違う新しい次元の中に今入りつつあるっていう、そうなってくるわけね。だから、そこへ思い切って本当に入っていけるかどうかっていうことになってきます、ね。はい。で、それで、ここはね、私個人の中で、私自身が、外州の前奏だった、まあ、それもバリバリの士官多座のど真ん中にいた人間だし、でテラバーダもビルマでバリバリの、ゴリゴリの、テラバーダも正統派中の正統派のね、メソッドをやった人間で、で、まあ、その両方やったんだけど、まあ、それが、まあ、自分の中で、まあ、完全に統合しちゃったって、まあ、そういう話をやったことしてきたわけですし、で、それとね、まあ、ヨガというのは私全然やってなかったんだけども、ちょっと、まあ、ずっと気になってはいたんだけども、なかなか時間がなくて、実際にやる時間もなかったし、勉強する時間もあんまりなかったんだけど、だけどね、幸い、ヨガのね、人たちと出会うことができて、で、まあ、そのうちの一人が実際やって、ここでやってくれて、くださって、で、まあ、私もそれを出て、ね、いろんな講座を出て、で、そうしていくうちにもう、それがだんだんだんだん溶け合っていっている、ね。まあ、要するに私が実際に学んだ仏教の2つの伝統が私の中で溶け合っちゃって、それで今度は、ヨーガっていうものと出会って、やっていくうちに今溶け合いつつある、ね。そういうような、ね、ことが今起きつつあって、でそうすると全く新しい地平に今我々は入りつつある、ね。でそこを、それをね、恐れないで入っていきたいなと思っているんですよ。でっていうのは、こんなことやってるのはここぐらいだから、まあ、まあ思い切ってやっちゃっていいんじゃないのかなってね。普通のヨガクラスはヨガクラスでも、はい、終わり、仏教関係ないし、普通の外州のお寺は外州のお寺でも、はい、終わり、テラバダも関係ないし、ね、テラバダのお寺はテラバダで終わり、大丈夫か関係ないしってね、っていう立場なので、まあ、ここはまあ全然違う、それとは正反対のね、ことをやっていきたいなと思ってます。ね、はい。で、まあ、これちょっと今述べたのは、まあ、告知も兼ねてるんだけども、告知以上のね、ことがあるので、ちょっとそういうお話をしました。ね、はい。で、それで、今日のとこね、ずっと入っていきますよ。で、で、まあ、せっかくだからね、ほぼ日からちょっとやりますけれども、その、自分が変化する、自分が変わることを恐れない、っていうのが、まあ、どういう文脈で言ってるかというと、まあ、まあ、今日はもちろんその自分が変わることを恐れないのを仏教の文脈で、見ていく、だし、それはなんか、非常にエクセントリックなことを言ってるわけじゃなくて、自分が変わることを恐れない、のが仏教の修行する、仏教を修行する上での、肝の肝なんだよってことをね、後で道元先生がおっしゃってるのを後で読みますけれども、であったり、それが例えばテラバティクナタハンさんの、サンガでは、もう一番重要な戒律、14を設けてますけれども、その2番目として来てるんだけども、なんだよとかね、そういう、なんか、 なんていうか、なんかその今なんか新しい時代になっていろんな伝統があったから、その伝統をごちゃ混ぜにしちゃえなんて、そんなレベルの話ではなくて、そういういわゆるキアモノって言い方しますけれどもね、そういう話ではなくて、もう本当に仏道修行の、肝の肝の部分に自分が変わることを恐れないっていうのが出てくる、ね、なんだけども、もうそれは当然自分が変わることを恐れないっていうのは世間の文脈においても非常に、大事なのは当たり前 でそれで、まあまあ、これはちょっと仏教だ直接関係あるわけないんだけども、あの糸井さんがねずっとあの法母日のところに書いていたのがこういうことなんですよ。まあ、あの人はあの法母日の中でよくいろんな人と出会って対談している。でそれもはっきり言って好きな人としか対談していない。で、まあ、毎週やらなきゃいけないような対談じゃなくて、本当に糸井さんが会いたい人と会ってで対談して、ね、それを載せる。でその時に、だから そもそもあこの人と会ってお話ししたら面白いだろうなという人しか選んでないから、だからあの外れが入ってないくじを引いてるようなもので全部当たりだっていうね、でその時にで問題はじゃあどういう人が対談して面白いのか、とまずあこの人とお話ししたら多分面白いだろうなと、まあ、判断してそういう人を選ぶんですけれども、でその時に、そのあこの人と話したら面白いだろうなっていう、人たちにとの、特徴を 一言で言うと、今日のテーマである自分が変わることを恐れない人たちっていうねってなる。それなぜかって言ったらば、そういう対談なりインタビューというのは、まあ、2人の人間が話し合うわけですよね。で話し合った時に、相手が自分が変わることを恐れる人だったらば、もう自分が守りたいポジションを、があって、であらゆる質問に対してもそのポジションを守るような答えしかしなくなる。そしたら、面白くないですよね。ね。でその時に、その対談の相手の方が自分を変わることを恐れない人であるんだったらば、相手との対話の中でどんどんどんどん対話をするってことは新しいことを発見していくわけ でその対話の中で発見された新しいものに対してどれほど自分を開くことができるのかですね。っていう感覚なんですよ。だからここら辺分かりますかね。あの要するにもうガチッとしたものを持っていてそれを絶対に変えないっていう人との間では本当の意味での対談が成り立たない。なぜかといえばもうそれはある質問に対してこの決まった立場から答えているに過ぎないから。だけども本当の対話とか対談が成り立つのは話していくうちにその2人にとって全く新しいものが発見されていく。でその新しいものは新しいわけであって未知の分野なわけですね。でその未知の分野に対してどれほど自分を開くことができるのか、でその全く未知の分野が開かれた時にどれほどそれに対して自分を開いて、そこでワクワクするような、でそこでどんどんどんどん真理を発見していくような、ね、っていうような対話になったら、非常に話してても面白い。なぜ？それは2人で全く新しい場所を、冒険旅行するようなもんだから。だからどこへ行くのか分かんない。だって全く新しい未開の地なんだから、ね、っていうような、 ことなんですよ。で、これは私今分かりますね。これ何も糸井さんの話をしてるんではなくて、とてつもなく重要なことを話してるんだけども、結局ね、私らが今瞑想とか仏教を勉強するとかヨガ勉強するとかによって、自分が知らない領域に今入りつつあるんだっていうね、この感覚を持てるかどうか、それだけなんですよ。ワクワク、知らないとこなんだから、外国なんだから。外国ってやっぱワクワクするんですよ、本当に。何もかも新鮮だし、ね、でそれでなんていうかな、その、私もこんなこの世界30年の人間でなんだけど、なぜ30年間もこんなことやってこれたかっていうと、ワクワクしてるからなのね。で30年間まあ一応座禅してきて、少なくともね、一月に1回は接心、を してくることができた30年間の間、その接心がかなり中身変わってるんだけども、私はまあ最初は曹洞宗の止観多座の接心でね、これはもうとにかく座るだけっていうね、僕は一切何もしないっていうね、そういう接心で、それがだんだんと今のワンダラムメソッドって言われるやり方で接心するように、ここ数年はしてますけれども、中身は変わったといえ、毎月1回、少なくとも毎月1回5日間ぐらいね、朝から晩まで座る接心をずっと30年間続けることができたのは、一言で言うとワクワクだからなんですよ。要するにやればやるほど未知の領域に入っていって、全く新しいものを発見する、このワクワク感があるからやってられるのね。で、このワクワク感を何とか伝えようとしてるんだけども、なかなか伝わらなくて、なんていうかな、瞑想っていうのはなんか義務でやるようなもんでもないし、あるいはなんか薬を飲むようにね、もうお腹痛いからもうしょうがないからこの胃薬苦いけども飲まなきゃっていうようなやっても意味ないし、そういうの話ではなくて、なんていうかな、子供が全く新しいとこへ入ったら全てが新鮮だからワクワクしちゃうような、その感覚がなかったら瞑想なんかできるわけがないんですよ。で、同じ例えば体の感覚を見る、ね、っていうようなことにしたって、もう一回一回違うわけで、一回一回1時間ごとに体験するのが違う。で、どんどん新しい、未開のジャングルへ入っていくような、ね、それがあるから面白くてやめられない。で、それがなくなったら、ああまたつまんないな、体の感覚を見る瞑想しなきゃいけないとかね、ああ時間だったからなんか義務でやんなきゃいけないとか、そんなんだったら瞑想なんかできるわけないじゃないですか。接心なんかできるわけないよ、こんなつまらないもんないですよ。だけどなぜ私らが30年間もこんなことできてきたのかっていうと、面白いからなんですよ。接心というのは我慢してやるもんではないですよ。で、我慢なんかでやったって全く意味がないもので、やってもう本当にワクワクして楽しくて楽しくてしょうがない、なぜこんな、要するに全く未開の分野に入っていっているようなもんだからね。で、そこいらへんなのね、問題は。だから、で、なぜその時が未開の分野なのか、それと瞑想とどうつながるのか、これはまた後でちゃんと説明しますけれども、その感覚ですね。だから、そういう人だと、伊藤さんじゃないけども、対談してても楽しい。なぜ？対談することが、そのまま真理の発見であるから。で、真理はいつ発見するの？今発見するんですよ。今。 わかりますかね。要するに過去において私は何とかっていう論文で、もう賞を取りました。 で8年前に私は真理を発見しました。でその8年前に発見した真理を今説明しますっていう話ではないんですよ。8年前も真理発見したかもしれないけども、それは8年前の話であって今関係ないじゃないですか。そうではなくて、8年前に真理を発見したような人だったらば、そういうような精神のスピリットの持ち主だったらば、今もどんどんどんどん発見しつつあるわけね。だから面白い。で実際ね、その例えば今日後で読むけど、消防言の随聞記、私これ 何千回の読んだか分かんないような本なんですよ。もう最近あんまりあれだけど もう毎日読んで全部、まあ、ほぼ丸暗記しているような本で、お寺でもしょっちゅう老子方が話されるような話で、話しても全部頭入ってるわけね。でそれで今この一方案で法案しなきゃいけないので、テキストとして取り上げて読むじゃないですか。まあ全部覚えがあるわけですよね。全部知ってるんですよ。だけど読んでいくうちにゾッとするのね。ゾッと、ゾッとっていうのはどういうことかっていうと、あ、これ30年も全然読めてなかったなっていうね。多分どういうふうに表面的に読んだかも分かるんですよ。多分このレベルで多分読んでたんだろうなって、ね、だけど今読むと全く違うように読めてしまう、ね、それは単になんか知識が増えたとかね、そんな話では全然なくて、知識が増えたってこんな本読めないんですよ。だからいくら辞書を引っ張った、まあ辞書で一応辞書の意味はあの分かってなかったら読めないけれども、辞書を引っ張って辞書的な意味が分かっただけでは全然読めないのね、こういう本っていうのは。で今日読むところもそうな、まさにそういう本なところなんだけども、そういうふうにして、辞書的な意味は全部分かって、30年前だったら辞書的な意味は全部分かっていた。だけども全く読めてなかっただろうな。で今読むと、全く、新鮮に読めていく。だから同じ本を30年間読むことはできるわけね。だから同じ瞑想を30年間することができる。退屈しないから、ね、だから瞑想が退屈だとかね、座禅が退屈だという人時々どころか結構いるんだけども、それが私は本当にわからない。だったら辛いだろうな、だったら精神なんかやる気にはならないだろうなと思うんですよ。あんなつまんないもんないだろうなって。だけど私がなぜこんなことできるのかっていうと、楽しくてしょうがないからなんですよ。はっきり言っちゃうけど、ね、あのだからなんていうかな、こういう仏教の瞑想とかヨガとかなんていうのは楽しくてしょうがなくてやるものですよ。苦しくてしょうがなくて我慢してやるようなもんではないですよ、ね、あのじゃなかったら続くわけないじゃないですか、ね、お毎朝座禅しなきゃいけないとかね、なんか毎朝毎月精進しなきゃいけないとかね、辛くても我慢してやらなきゃいけないとかね、そんなと面白く続くわけがない。だけどもうめちゃくちゃ楽しくて楽しくてしょうがなくて、あのどんどんどんどんいろんなものを発見できる。でこうしたらもうやめられないですよ、ね、でそれでやめられないか30年間やってるんだけども、でそれでまだ楽しくて、なぜこの間の御嶽もすごくて、まあこの中結構の数の人行ってたけども、御嶽山はもう6回ぐらい行ってるのね私はね。だけど行くたんびに違ってて、で行くたんびに御嶽の精神ではっきりつくことが違っていて、で今回はまあすごい、結構すごいいろんなことが起こっちゃってね、だから御嶽の精神って毎回楽しくてしょうがなくてね、だからまあ8月もやりますけどね、ようなもんじゃないですかね。じゃあなぜそれが楽しいのって言ったら、ワクワクするから。なぜワクワクするのって言ったら、要するに全く新しい領域に今入りつつある。 で、そういう精神の在り方が、何よりも大事と、ね、っていうことを今日はね、3つぐらいのテキストで読んでいきますけれどね。はい、だからそういう、だから当然自分が変わることをそれは当たり前じゃないですか、ね、そんな古臭いカビの生えたようなものを握りしめてたって面白くもなんともないじゃないですか。そうじゃなくて、今どんどん新しいことが目の前 ではっきりするんだから、自分はそしたら今まで知らなかったことが知ることで、今まで間違ってたことが正されることで、それだけで自分は新しくなるじゃないですか、ね、変わるじゃないですか。だから変わることを恐れないのは当たり前ですよ、そんなことは。だけどもなんか人間の精神というのは怠惰に流れるから、なんか握りしめてしまって、私はもう勉強終わりましたとかね、私はもう修行終わりました、若い時もしましたのでとかね、話になっちゃって、なんてつまらない人生だろうなと思うんですけどね。はい、でそれでね、でまあちょっといろんな仏教のテキストをね、2つ丁寧に読んでいきたいと思いますけれども、その前にね、ちょっと池田さん、ちょっと最近池田さん扱ってなかったんで、ちょっと読んでおきますけれども、どういうことを言ってるのかというと、要するにね、今私らは、ある未開の分野に入っていくわけね。で、要するにね、どういうことかというと、ある私らがすでに馴染んでいる家があって、この家の中のことも大体全部分かってるわけですよ。であんまりこの家の中のことってあんまりもう面白くないんですよ。もう全部分かりすぎちゃってるから退屈なわけね。だけどこの家の外になんかわけの分かんないすごいものがある。で それに対してどれほど自分の身を開くことができるのかっていう勝負になってくる。でそれがまあ瞑想のやり方とかなんかと全部つながってくるので、まあ後で言いますけれども、その感覚なのね。だからなんていうのかな、まあここに私の先生たちの写真並べてますけれども、この先生たちのに共通する特徴というのがあるんですよ。まあ、全然みんな違います。ビルマの制度だったり、ベトナムの禅僧だったり、日本の禅僧だったり、チベットのリポチェだったりね、それぞれバックグラウンドは違うし、トラディション違うし、ポジションも違うし、ね、まあ全部もう超有名な人たちで、皆さん知っていると思いますけどね。まあ、だからそれぞれの伝統を代表する、先生たちですよね、この人たちは。だけどこの人たちに特徴が一つあって、だから民族も違うんですよ。ビルマ人だったり、チベット人だったり、ベトナム人だったり、日本人だったり、チベット人だったりとかね、違う。だけど共通の特徴があって、共通の特徴は子供っぽいんですよ。子供っぽいっていうのは、悪い意味ではなくて、一番いい意味での子供っぽい。まあ、無邪気っていうのかな。で、どういうことかっていうと、いつもワクワクしてるんですよ、この先生たちっていうのは。なぜ？いつも、なんていうかな、自分が知らない何かに対して身をさらしているからなので、全く知らない森の中に入っていくようなもんで、何が待ってるか分かんないからワクワクしちゃうような感じで、その先生たちと一緒にいると、自分もそのわけの分かんない森の中に入っていける。でそこ行ったら何もかもが新鮮だからワクワクしちゃうっていうね。だからワクワクして何かやるのを人から見て、あ、なんかあの人は修行してるとか仏教の勉強してるとか言うかもしれないけど、実は本人としては別に修行してるつもり、仏教の勉強してるつもりなくて、ただワクワク遊んでるだけなのかもしれないですけどね。 そんな感じなんですよ。で、御嶽山というところで5日間ワクワク遊んじゃったし、この間で。で、今度は福島で4日間ワクワク遊んじゃおうかなと思っているので。だから、精神をっていうのをそういうふうに考えてほしいんですよ。まあ、5日間遊ぶぞって感じでね。って言いながら朝からまま座るんだけどもね。だけども、ですね。で、そのワクワクっていうのは一体どこから来てるのかっていうと、こういうとこなのね。これは E マークの116ページだけど、何であるにせよ、何でないにせよ、誰であるにせよ、誰でもないにせよ、この訳のわからなさ自体に自分自身を委ねてしまうということ、委ねてしまうことへのやけにも似た信頼は残るわけである。信頼は残るわけである。存在への信頼は、存在は疑おうにも疑う仕方がないから信頼なのである。そうする以外他にどうしようもない。という、これは否定的な感情ではない。否定というのはないと知ることがそのことだからである。地球上のことではないことを動いていくこれ、見るがイコールあるであり、誰の生じが問題か、何が問題か問題であり得るかってね。まあこれはいいんだけども、要するに、その、池田さんはこれもう、脳みそが爆発しちゃって、もう宇宙の、なんていうかな、わけのわかんない真理そのものにもう、直面しちゃってるわけね、この人。でそれでそこにはこの頭の脳みそのなんか非常にちっちゃな学校で習ったような知識とかなんとかもう一切関係ないんですよ。でだからもう今まで自分が学校で習ったような知識が一切関係ない、通用しないような宇宙の謎そのものですね。そこに身をさらしちゃった人、ね、でこれを理解することは全くできない。私が習いを覚えた ちっちゃな知識具を使ったぐらいでは。だけどもこの訳のわからなさを徹底的に信頼する、身を委ねるっていうね、だからそれ以外にはないからっていうね、この感覚なんですよ。この感覚が瞑想の最中にあるかないか、で瞑想が面白くなるかつまらなくなるか の分かれ道で、瞑想、例えば体の感覚を見るっていうことをやって、体の感覚を見ていくうちに、はい、体の感覚見ましたな、そんな話であるわけないじゃないですか。体の感覚なんか見ていくうちに与田さんの体なくなっちゃうじゃないですか、ね、与田さんは今まではずっとティンキングとこれが俺の体だと思ってたじゃないですか、ね、だけどもやっていくうちに俺の肉体だと思ってたものがどんどんどんどん崩壊していくじゃないですか、ね、でわけのわかんない領域に入っていっちゃうじゃないですか。今まで自分の体っていうのはこういう骨と肉と血液とね、内臓といろんなものってできていると思っていたんだけども、だけどこの肉体をそんな単に何かいろんな顕微鏡とか、ね、外からじゃなくて自分のこの肉体の中に入っていって、自分の肉体を中から見ていったら、なんか自分の肉体がなんかだんだん消えていってしまうって、消えて、これどうなっちゃうのってね、そんなことばっかりなんですよ、瞑想っていうのはね。だからそうすると、自分っていうのはこのシンキングしていろんな感情があって、この肉体だなんて 思ってたいうふうな思い込みが全部ガタガタガタガタ崩れていくわけなのね、じゃないですか。で崩れていくからワクワクするわけね、ワクワクするわけね。だからそこで私はワクワクしてほしいんですよね。で、ここをワクワクするんじゃなくて、あ、怖い怖い怖い怖いってなっちゃうのか、ってとこね。 で、それは怖いですよ。だって今まで俺と思ってたことそのものが崩れちゃうんだから、ね、だけども、なんていうか今池さんね、この人はあんまり瞑想する人じゃなかったんだけど、まあ、彼女も脳みそが爆発していきなりなんかそういう世界へ出てしまった人ね。でだからこれ分かるんですよ、彼女何言ってるか、ね、だけど私らはあの、瞑想することによって例えば自分の体の感覚を見るっていうことによって自分の体と思ってたものが崩壊していく。でそれでこの自分の体と思っていたもの一体これ何だったんだよっていうね、そういうわけのわかんないとこへどんどん入っていく。でその時にそれをワクワクと捉えることができるのか、それとも、自分が思っていたこと、それは自分が何もなんていうかな、TPP に対して反対だとか賛成だとかね、慰安婦問題についてどう思うかとかねそういう話ではなくて、そういうなんか社会問題に対して思ってたとかじゃなくて、そんなことを TPP も慰安婦問題もそんなのあくまで外の問題じゃないですか。そうではなくてこの自分自身、俺って一体何なのよと思ってた部分、俺っていうのはやっぱりこのほらほらこの肉体とさ、でここに今いろんな心機が湧いてきて、でにあの感情が湧いてきて、これが俺だぜって思っていた、この俺だぜっていうところが非常に怪しくなってくる、メソしていくにこっちにつれてね。でそうするとだけど別に気狂ってるわけでもないし、なんか混乱してるわけでもないし、あの非常に心は安らいでるし落ち着いてるし強い喜びを感じてるし、だけども今まで自分だと思ってたものが今音を立てて崩れていってるっていうね。でその時にこれは面白いぞと私は思ってほしいわけね、これはワクワクするぞと思ってほしいわけね。でそこを それを怖いと思ったらまあそれまでなんですよ。でそれがまあほぼ日の糸井さんの対談の中で自分が変わることを恐れない人との対談は面白いというのは当たり前であって、それなぜかって言ったら2人の人間が対談することによって対話することによって、その2人は真理を今対話の中で発見しつつあるから、だからワクワクするわけね。でそれと、そうじゃなかったら対談そのものが面白くも何ともなくなってしまう。でそれと同じように、瞑想というのは別に対談するわけじゃなくて、ただ自分が一人で黙って経験することなんだけれども、それでもこの今真理を発見しつつあるっていうこのワクワク感っていうものがないと、面白くもない。でだけどもその今真理を発見しつつあるってことはどういうことかっていうと、今までギュッと握りしめていた古い真理を手放さなきゃいけないってことになってきて、ね、それを怖いと感じるのか、それをワクワクと感じるのかってところで道は二つに分かれてしまう。それを怖いと感じたらば、まあ今まで持っていた古臭い常識にとどまってしまって、世の中に何も面白いことがありませんというような実につまらない人生になってしまう。だけどもそこを一歩出ていったらもうワクワクワクワクしてワクワクって何も新しいもう新しい鼓動だで、何かどっかに新しい、ね、音楽を発見したとかそんな話ではなくて、自分自身がまた新しく見えてきてしまうというね。どこなの、こんなに新しいことはないわけでね。でその世界にどれほどワクワクして入っていけるのかっていう話なんですよ、ね、だから自分が変わることを恐れないっていうのは、ほぼ日の対談のから始まってもそうなんだけども、そういうどころか仏教の瞑想とか勉強っていうのはもうまさにそうで、そこがなかったら面白くも何ともないだろうなっていう話ですね。 で、それを、じゃあ、なんていうかな、仏教の中でどういうふうにしてたの、なってたのかっていうと、もうここだけなんですよ、問題は。で、ぎゅっと自分が握りしめたものを握りしめたままでいるか、それともそれを手放して全く新しい世界へ入っていけるのか、そこが、修行者としての分かれ目になってくるね。いいですか、ね、でそれでじゃあその保護日とかね、池田さんとか、それ仏教じゃないでしょ、どうせ言われるから、まあ、ちゃんと仏教 の, ちゃんとテキスト読みますよね。随文記読みますからね。これは随文記のなんだっけ。5の13ですから、5の13だからね、テキストを読んでください。ね。はい、これもね、非常に有名な、ところで、私も、30年前から非常に気になっていた文章なんですよ。こういうことね。一日示してのたまわく、世間の人多く言う、それが死って先生ですよ。死の先生の言葉を聞けども、我が心にかなわずと。この言葉は非なり。非っていうのは違うぞってね。あらずの非ですよ。非なり。知らず、その心いかん。もしは商業等の、商業ってのは聖なる教えね。等の道理の我が心に違背して、非なる、なりと思うか。これは一向の凡愚なり、または死の言える言葉が我が心にかなわざるか。もししかあらば、何ぞ初めより死に問うや。また日頃の条件をもって言うか。もししかあらば、これは無視よりこの方の妄念なり。学道の用心というは、我が心に違えども死の言葉、商業の権利ならば、全くそれに従えて、元の我見を捨てて改め行くべし。この心が学道第一の故実なり。我その神、我が法輩の中に我見を収して知識をとぶらいけるものありき。我が心に居するおば心得ずと言うて、我見に相かなうおば収して、一生虚しく過ぎて仏法を得せざりけり。我それを見て地発して知りぬ。学道はしかあるべからずと、各思いて死の言葉に従いて全く道理を得て、その後、監禁のついでにある教に曰く、仏法を学せんと思わは三世の心を相続することなかと、誠に知りぬ先の初年苦見を記事せずして、次第に改め行くべきなりということを、書に曰く、中言耳に逆らう、言う心は我がために中あるべき言葉は必ず耳に居するなり、居するとも強いて従い行ぜば必教じて益あるべきなり。ね、はい、まあ、ちょっと分からないと思うけど、まあ、今解説しちゃうけども、要するに先生の言うことに納得いかないっていうわけね。でも納得いかないで、俺の方が正しい、ね、で、で、俺と同じ意見の人を探すっていうね、話になってきちゃうのね。で、これも、なんていうかね、昔読んだときは、なんていうかな、これは、なんかエゴの問題だとかね、なんか、っていうふうに思ってたんだけども、そういう話でもないんですよ。これでどういうことかというと、ちょっと丁寧に読んでいきますね。こういうことなんですよ。世間でね、本当に多くの人はこう言ってるんだって。自分は、先生のね、これはもちろん仏教の先生のことですよ、ここはね。を聞いても、どうも心にピンとこない。ね。で、非常に正直に言ってるわけね。要するに納得いかない。だけどもこういうのはそもそも全く違うんだっていうふうに、道元禅師は批判してるわけ、ね。じゃあその先生の言葉がなんか心に違うんだって、これ あなた一体何それを言ってるの それは例えば仏教という、ね、教えが、自分の心に反するんだったらば、それだったらそれはただ単に仏教を理解してないっていうだけのことでしょうっていうね話になって、それはまあ愚かなだけでしょうっていうね。だけど、もし、あなたが例えば先生が言われる言葉が自分の心にと、うん、うまくマッチしないって言ってるんだったらば、なんだったらなぜそしたら、先生に質問するのかっていうね、っていうことですね。で、であるいはそのあなたが普段感じているようなことと先生が言うことが違うっていうだったらば、それはあなたが普段普通にわーっと思ってわーっと感じていることなんていうのは、もう昔からの妄念ですね。妄念っていうのは、妄想ですね。妄想に過ぎないっていうことですね。だから意味がない、ね、だからだから私は今こう思うんだっていうような、それあんたの意見に過ぎないでしょうっていうね、でそうではなくて、そういう今普通になんか思っていることを手放して、真理の方に入っていかなきゃいけないのに、この自分が素直に自分が本音と思っていることをだけが正しくて、そうじゃない、ものは存在しないんだというふうに取ってしまうともわけわかんなくなる、これはつい最近日本で起こったですよね。ああもちろん大阪市長さんのこと言ってるんだけども大阪市長さんが、彼が本音として思っていることをペラペラあれだけ喋っちゃって、で彼にとってはあれは本音であるから、本音イコール真理なんですよ。でその本音と違うものを、彼はどう批判したかというと、もちろんそんなのは建前に過ぎないって言ったわけね。だって男だったらみんなそうだろうってね。で一斉に反発して、多くの人が、俺は男だけどあんたとは違うよってね。で私も彼とは全く違うんですよ。私もう彼の本音は持ってないんですよ。だからあの人が、こんなの、要するにこれは誰にとっても真理だろうっていうのは、あれ嘘で、あれは彼にとってか、あるいは彼と取り巻きにとってぐらいの真理に過ぎなくて、そんなのにちょっと巻き込まないでねっていういう話なんですよ。だからつまり非常に強烈に、俺が建前でも思っ、ごめん、俺が本音と思ってることが真理なんだっていうギュッと握りしめてしまったから、本当に、本当の真実の方へ行けないね。でもちろんね、あの人が言ってるのは、まあ、半分ぐらい正しいことは言ってはいるわけですよ。で人類の歴史っていうのはまさに戦争と、戦争の時一番被害を被るのは実は女性たちであった。女性たちが、単に兵隊さんたちは単に、ね、人を殺し切り合いするだけなんだけど、女性たちがそこに関わったら全く違うレベルで関わらざるを得なくなった。それが本当に、もう暴力的に強制的に行われてきた。でもちろんそれはあの人が言う、それはその通りで、それはもちろん日本軍だけではなくて世界中のあらゆる戦争でそれが行われてきた、ね、それはその通りなんだけども、それだからこそそれを何とかして乗り越えようと今必死になって頑張っているわけでね、みんながね、世界中の人たちが。だからその時にそれを必要だとかね、なんていうのはもうそのみんなが乗り越えようとしていること自体を否定することになってしまうから、だからあれだけ世界中の総反発を、ね、食らっちゃっているけども、まあ、なんだけども、だから、まあ、それはいいんだけども、要するに これが本音だと思っているものを全然手放せないっていうことですね。はい。で、それで、じゃあ、これが、俺が本音で思っていることこそが正しい。要するにはっきり言うと、俺が本音で思っていることこそが正しいんだっていう考え方ですね。で、俺が本音で思ってるんだから、お前も本音、そうは、俺と同じことを本音で思ってるだろうって思ってるんだけども、それは嘘ですよ。私は本音では思ってないし、彼の思ってることは。ね。だから、で、それで、学童で、ここから、じゃあ仏教の勉強でどういうことなのっていうことで、こう言われるわけね。ですが、学童の用心というは、我が心に違えども死の言葉、商業の権利ならば、全くそれに従えて、元の我見を捨てて改め行くべし。要するに仏教を勉強するってどういうことなのっていうと、我が心に、自分が本音で思っていることとは違ったとしても、要するに私が本音で思っていることはこうやって思っているわけね。それと先生の言葉とか、あるいは仏教の聖典の言葉とかが違ったとしたらば、その時はこの本音で思っていることを捨てていけって話になってくるんですよ。いいですね。これが学童第一の故実なり、これが一番大事なポイントなんだっていうね。さあ、ここであらゆる問題が出てきますよね。で、それで一つの例を挙げているのね。で、自分の昔の修行仲間の中に、こういう人がいたっていうのね。要するにその人はもう強烈に自分の意見というものを持っていて、でそしてこの意見を持っていて、でいろんなあの先生方を訪ねていって、そしてでその先生方 の話が全部この人の持ってる意見とは違うから、違う、この先生違う、この先生何も知らない、この先生何も知らないって言って、全部の先生を拒否して自分の意見だけにギュッと握りしめて、それで虚しく一生を過ごしてしまった、ね、でそれで、そういう、間違った例を道元禅師見たので、これだったらダメだなって、こんなことやってたらダメだなって思って、で自分は道元禅師はどうされたかっていうと、自分の先生ね、これは中国の如上禅師という方ですけれども、の言葉に従って、要するに自分がギュッと握りしめたものを、手放して先生の話を聞いて、でその時にお経の中にこういう言葉を聞いた。仏法学せんともは三世の心ね、過去現在未来の心を相続することなかれ。つまり私らが普通に思っているような心をそのまま続けて、仏教を勉強することはできないんだっていうことですね。要するに今ギュッと握りしめていくいるものを手放していかない限り、本当の勉強はできない。でそれで仏教じゃだけじゃ、これ論語ですよね。中言耳に逆らうね。だから、ある大将がいて、で、部下がいて、で、部下が非常に、ちょっとそれ違うんじゃないですかっていうね、忠義の心が入って、で、それ、大将がそれ非常に不愉快になる、ね。だけども、真実の言葉だった本当のとこだからね。聞きたくない言葉だから。っていうようなことですね。だからその自分が本音で思っているようなことと、仏教の真理っていうのはどうしても違うに決まってる。 なぜ？だってこの本音で思ってることっていうのはこれは妄念に過ぎないから、ね、っていうことですね。で、なんていうかな、ここでね、あの、でこれをね、あの A という意見が正しいか B という意見が正しいかなんてどっちなのか、まあとにかく先生が言うことだから、まあ先生のことに従いますなんていうっていう話でもないんですよ。だったらどうせこの人先生の話納得いってないんだから、納得がいってないという気持ちをずっと握りしめちゃいますよ。で、先生、まあ先生言うから、まあ自分の意見はもう捨てますって言って、それはだって本音で捨ててないんだから、どうせまあどうせ納得いってないんですよ。先生は言うし、私あの先生の弟子だから、まあ先生の言うことそのまま言うけれどもって言ってでも実は本当で思っていることはまた別なところがあってっていうね、なってしまう。だからまあ自分が本当に思っていることをギュッと握りしめて、あ、もう先生のことは聞きませんっていうのもおかしいし、で、まあ、そうか、まあ、先生が違うことを言うんだったら、まあ、じゃあ、まあ、自分はあの先生の弟子なんだから、まあ、しょうがないわ、自分の意見を捨てて先生のことを聞きます。は、まだもうちょっとはマシだけども、でもそれも、本当に先生のことを正しいと思ってるわけじゃないじゃないですか。だから、どうせそれも無理なんですよ。ね。で、じゃあ、こういう、これは一体何を意味するの？それは、要するに先生が違う意見を持ったら、とにかく自分、無理してでも自分の意見を抑えちゃって、先生の意見を聞こうっていう話なのかって言ったらば、表面的に読めば、まあ、そう読めちゃうし、で、それは、自分の意見をギュッと握りしめ、先生なんか、もう、先生なんか知らないって、あの先生も全部間違ってるなんていうよりか、まあ、もうちょっとマシだけど、でもまだ、全然ダメなんですよ。で、これ一体何を言ってるのって言ったらば、これはね、本当に、瞑想していかない限りちょっと無理ですね、こんなことはね。なぜかって言ったら、私は A という意見を持ってます。先生は B という意見を持ってます。うん、で、その後で A が正しいか B が正しいかなんて頭で考えたってしょうがないし、で、それを A という意見を握りしめて B を拒否しちゃってもダメだし、まあ、A という意見を無理やり捨てて B という意見につきますって言っても、本人納得いってないんだからそんなも大したことないしですね。で、これだからどういうことなの、何を言ってんの、ね、でこれは簡単です。さっきのとこね、仏法を学せんと思わば三世の心を相続することなかれ、ただこれだけのことなんです。三世、三つの世界ってことですよ。で、これどういうことかっていうと、だから過去現在未来ってつながってるって、何でつながってる、もちろんカルマでつながってるわけね。で、これでどういうことですか。それみんな要するに thinking mind の世界ですね。 thinking mind の世界ってことはどういうことかっていうと、青空と雲って言えば全部雲の世界の話ですね。雲の世界の話。ね、雲の世界の中では全てが因果の法則でつながっている。で、そして雲の世界にいる人にとっては、雲の世界だけが世界の全てだから。ね。だから雲の世界が世界のすべて、だからそれがもちろん正しいと思っているわけで、で、その正しいと全く疑いもしてないからそれをギュッと握りしめている。いや、仏法って一体何を言ってるのって言ったらば、もちろん青空の世界しか言ってないから、雲の世界から青空の世界を理解することは当然できない、できない。どうしてもそこで、雲の世界から青空の世界に対してジャンプがなかったら当然無理だっていう、そういう話ですね。だからね、ここら辺をその瞑想とかすることなしに理解するのはまず無理です。 どうせねこれは、いやそうか、もう先生の話を聞かなきゃいけないのかっていう、自分の心をギュッと、なんか自分が思ってることをギュッと押さえつけちゃう、抑圧しちゃうことになって、な、表面的な先生の意見を受け入れたように見えても本当は納得いってないから、またそれが後から爆発しちゃうでしょうしね。であるいは表面的に先生の意見を受け入れたのはもう完全に抑圧してるから常に不平不満があるし、でいつそれが不平不満が爆発するかも分かんない、ね、じゃあこれどうしたらいいのって言ったらば、もう本当瞑想するしかないんですよ。瞑想することによって、全く新しい世界に入っていけるから、ね、はい、でそこら辺を現代の先生で何て言ってるかというと、あのティクノタンさんの14のマインドフルネストレーニングというのがあって、これも何回も何回も取り上げていて、この2番目のね、これも2番目のも非常に大事なんで、多分これで3回目ぐらいだと思いますね、取り上げるのが、ね、どういうことかっていうと、自分の意見に対して執着を持たないっていうね、っていうことで、なぜかって言えば、その意見によ、自分の意見とか物の見方に執着を持つことで、あまりにも、たくさんの、犠牲が払われたので、ね、だから今自分が持っている知識っていうのは、あくまでも一時的なものであって永遠の真理ではないから、いつだって、それを手放していく、更新していく、ようにしなきゃいけないっていうね、ですね。まあこれは、何回も何回も言ってきたからいいんですけれども、でね、問題はじゃあ真理っていうものをどういうふうに捉えていくのかっていうところで、非常に面白いことをここで言われているのね。でどういうことを言われているかというと、真理っていうものは生活の中にしか発見はできない。でそれは、概念的な知識ではない。じゃあそれをどうやって、我々は実践するのよって言ったらば、我々は、私自身の中で、あるいは世界の中でのリアリティというものを観察することによってなった。でこれが、仏教の答えである、でそして、その、まあ、いわゆる四念受教ですね、四念受教ですね、カヤ・ウェダナ・チッタ・ダルマをヴィパッサナの対象として、修行することによってですね、でその四念処境は、私の中で、私の体の中で、感情の中で、ベダナですね、マインド、チッタの中で、そしてオブジェクト・オブ・アワ・マインド、これをダルマの中で、一体何が起こっているのかを、常に、意識していくことを教えている。ね、でそしてそういう、気づくことを実践することによって、集中とか知恵とかが、生まれてきて、そして、現実というものをそのまま見ることができる、っていうんですけども、これもね、なんか非常に表面的に読むと非常に表面的に読めちゃうだろうなって思うんですよね。あ、要するになんか真理っていうものを、がに対してなんかギュッと握りしめた意見を持ってはいけないから、常にね、いろいろ、リアリティを観察して、で観察することによって、 真理を発見していこうというね、いうふうに、まあ、多分読めちゃう、表面的に多分読めちゃうんですけども、でもそのぐらいのことじゃとてもじゃないけど、意見に対する執着っていうものを乗り越えることは当然できない。でなぜ、簡単なんですよ。で結局ね、要するに意見っていうのはどこでできてるのか、ね、それもさっきの三世の心ね、三世の心とか意見とか、この場合ビューですね、意見、みんな同じですよ。結局それみんなどこでできてるかというと、thinking mind の世界でしかないんですよ、自分の意見とか三世の心っていうのは、ね、thinking mind の世界、要するに雲の世界ですね。で雲の世界っていうのはあらゆる概念が、あらゆる概念が、形成されて作られていく、ね、そういう世界です。 Thinking Mind の世界っていうのは、だからそこではあらゆる意見がある。で自分の意見、先生の意見、何とかの意見、何とかの意見ってなって、でそれで、ああ自分の意見を捨てて先生の意見を取らなきゃいけないとかね、そんなのはどうせ無理なんですよ、そんなことは。だったらば、まあいろんな意見がどうせあるに決まってるから、そのうちのどの意見が正しいかとかね、そういう話になってしまって、意見同士との戦いになってしまう、ね、だけど、私らが今やろうとしていることはそういうことではなくて、どういうことかっていうと、要するに意見っていうものがある世界を乗り越えていくっていう話になってくるのね。どういうか分かりますね。意見っていうものが、意見の世界があるわけね。でその中で A っていう意見を持ってる人、 B っていう意見を持ってる人、 C っていう意見を持ってる人たちがいて、でそしてその中で A が正しいのか、 B が正しいのか、 C が正しいのかっていうところでちゃんちゃんバラバラやっている。だから仏教っていうのは、ああそうか、仏教っていうのは C っていう意見だから、自分は A という意見を持ってたから A という意見を捨てて C という意見を取りますなんていう話ではないんですよ。そんだったらそれは無理やり自分の意見を捨ててるわけだし、無理やりなんかの他の意見を採用してるから、それどうせ無理がある。そうではなくて、私らが今やってるのはそういう全ての意見の世界というのがあって、意見の世界のどういうことかというと Thinking Mind の世界なんですよ。で Thinking Mind の世界にいる限り、そこはあらゆる意見があって、であらゆる意見は全て相対的で、どれが正しい、どれが間違っているということも言えない、ね、で私らは今何しているかというと、意見っていう意見の世界を今出ているわけね。出ている。で、その意見の世界に出ていったときに、全く違う世界が開かれていく。その全く違う世界が非常にワクワクした世界。池田さん的に言えば、わけのわからない世界なんだけども、それに対する絶対的な信頼がある。そしてそれは、道元禅師的には三世の、三世の心、三世の心を相続していない世界、ね、当たり前ですね。三世の心っていうのはもう Thinking Mind の世界の話だから、っていうことになります。だから、ほぼ日的に言えば、まあ、単に、まあ、あんまり自分の意見には、こだわらないで、対談していくように新しい、ものに対して胸を開いて、心を開いていくって話になっていくけれども、それをもっと究極的に言えば、自分の Thinking Mind の世界から、乗り越えて、Thinking Mind の世界を出て、全く新しい世界に入っていく、その ワクワク感ですね。でそこはもう、意見というものがないから、でそこはただ、自分の心とか、思念所ですね、カーヤ、チッ、あ、ごめんなさい、カーヤ、ベダナ、チッタ、ダンマ、これはただ世界を4つに分類しているだけの話ですけども、いいですね、カーヤとカーヤとベータのチッタというのは自分の主体的な方でしょ。ダンマというのは客観的な世界だからね、主体と客体と2つに分けたのをさらに分けて4つの世界に分けているだけの話だから、そういう、世界で今何が起こっているのかを見る。だけどもどこで見るのって言ったらば、意見の世界の外で見ている。どうして？もう thinking mind が落ちた世界に今我々は入りつつあるからですね。だからヴィパッサナっていうのは客観的に見ることですなんていうのは、まあ半分正しくて半分嘘ですよ。そんなものはそうではないですね。ヴィパッサナっていうのは、意見の世界を超えた、 thinking mind の世界を超えたところで、でもう一回世界を見ている。世界をまあこの場合4つに分けてますけどね、4つに分けて世界を見ているっていうだけの話です。いいですか。だから真理っていうものはそういう世界の中で刻々と変わっていってるから、ある意見っていうものを持つことはできないですね。まあですね、こうなってきます、ね、だから自分を変わることを恐れないので当たり前じゃないですか。ギュッと握りしめたものなんかもうないんだから、ギュッと握りしめたものっていうのは thinking mind の世界にしか存在していないですね。はい、だからそういう、新しい青空の世界にどれほど自分の身をさらすことができるのかっていうね、ことができたら瞑想も精神も非常にワクワクしたものになります、ね、でそれさえさらしておけば、ね、それは別の違う文脈の中で、の言葉も全て理解できる、バガバットギータの中では、ね、別の表現の仕方をね、クリシュナとか、まあそれはほとんど出てくるけれども、クリシュナが何を言いたいのかっていうのもこれで完璧に理解できる、ね、はい、そしたら自分がヨーガとか、自分は仏教だとか、自分は大乗仏教だとか、自分はテラバだとか、もうそういうことはもう関係なくなってきてしまう、ね、っていうような世界にどれだけ私らは入っていけるのかですね。で、それが自分が変わることを恐れないということで当たり前ですよね。なんせかそんな自分なんてないんだから、ね、はい、でそういう気持ちでね、どうぞ皆さんも瞑想っていうことをやってみてください。そしたら非常にワクワクな世界がそこで開かれてきますので、はい、じゃあ一応そこまでにして、じゃああとは四句誓願をちょっと読んでおきましょう。春情変誓願道煩悩無尽誓願談王門無量誓願学
仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無尽性願断訪問無量性願学仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無尽性願断訪問無量性願学仏道無常性願上